はい。それではですね、今日は、ルカのこの福音書ですね。特によく知られたところなんですが、このところはですね、その読んだらすぐにわかるような、わかりやすい言葉でイエス様の例えっていうのはそういうふうにいつもなっています。で、だけど、この中にですね、様々なことが、まあ、来週のところも含めてですね、いろんなことがやはりここに込められているということです。で、ここでですね、その背後にあってですね、表面には現れていないことがあるわけですね。まあ、そのこともちょっと考えたいと思います。で、それはですね、まずですね、弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言ったというんだけど、まあ、こういうことは普通は決して言わないしですね、生きている時からですね、こういうふうに、もらえる財産っていうのはこれ死んでからなるわけですから、こういうふうに父親が元気で生きている時からですね、財産の分け前をくださいなんていうようなことは、これは非常にですね、この出発点からしてこの息子は非常に間違ってるっていうことはわかりますね。お兄さんはですね、一生懸命に働いているわけです。で、父親も働いていると。自分だけですね、父親が死んでからもらえる財産をくれとか言うこと自体が初めから間違ってるわけですね。この出発点から間違ったことを言ってるということはわかります。で、それだけでなくって、今度ちょっと不思議に思うのことはですね、父親がですね、その財産をですね、分けてやったということも、これも普通ではとてもそういうことは起こらないことなはずですね。生きてる時からですね、分けてくれと言って、何をするためなのか、必要じゃないはずなんですよね。仕事があるわけです。このお兄さんが一生懸命働いてた、一緒になって働くわけなんだから、生きてるうちから財産くれって言ったってですね、お前一体何のために使うのか、とかいうふうに父親がですね、この息子に質問をするわけです。こんなことはできるはずがない。何言ってるのか、ということってですね、もうはっきりそれを拒絶されるのは当たり前のはずなんですよね。で、そういうことから考えたら非常にこのお父さんがですね、黙って何も叱らずに、そんなバカなこと言うなと言って叱りつけるんじゃなくて、黙ってこれをですね、この財産を分けてやったということ自体も非常にこの不思議なことであるわけです。そして何日もたらすぐにですね、金に変えて遠いとこ行ったと。まあ、こういうようなことはですね、この父親の財産、まあ、兄の方が2倍、弟がその半分だというようなことですけれども、まあ、非常にたくさんの、まあ、今日本で言うと1万円2万円おはずではないわけなんですね。そういうお金を何に使うのかと何もここで問いただしたということもなくてですね、そうして、数日後にさっと行ったと。このお父さんは一体どうしてこのようにですね、黙って全部これしたのだろうかと。普通は、そういうことはちょっとあんまり気づかないですね。この父親と元息子と、ことだけにこう集中してしまうわけなんですけど、ここでですね、こういうふうに父親がここまでですね、寛大というかですね、黙ってその間違いを犯すままにさしたという。これがですね、実はこの神様がなさろうとするとき、こういう態度を取るわけですね。私たちが間違いを犯す。この少し前のあの命の水に、ゲーテの言葉を引用して書いたのを思い出す人がおるかもしれませんが、過ちを犯さないように守ってやるのが人間の本当の務めではなくてですね、過ってしまったものを導いてやる、さらにまたその誤りを並々とついで飲み干させるのが本当の教師たるものだっていうんですね。まあ、これはもう確かにそういうところがあるわけですね。 誤たないように、間違を犯さないようにっていうようなことだけでは人間は本当にわからないということなんですね。気づかないわけです。その罪の重さ、過ちの重さって。人間はどうしてもそういうふうに、それはせざるを得ないわけですね。間違ってて分かっとってですね、黙ってそういうことを誤り犯させるようなこと、黙って指くわえ見とるようなことはちょっとできないわけですが、だから本当の、まあ、教師であればあるほどそういうふうにしてですね、しかしその背後でですね、本当に真剣に祈るというわけです。ここで父親のですね、それを全てを見抜いたはずなんです。見抜いとってもなおもそのようなことをするっていう、そこに父親の背後の祈りがある、見守りがあるわけです。それはここではもちろん表の奥に隠してあるわけですね。神様がなさるとき、人間がすることで非常に違うのはそこなわけですね。この罪を犯してしまったと。その罪を犯しまして、どんなに苦しまなきゃならないか。その苦しみを徹底して飲み干させてって、そこから立ち返らせるという、そういう道を取るっていうことなんですね。人間はその逆であってですね、少しでも間違おうというと、間違ってもいなくても間違ったように見えたら親が一生懸命引き戻すという、学校の勉強でもそうですね、ちょっと勉強してないとか遊んでるとか言ったら、もう勉強しなさいと押し付けてばっかりいるという、そして本当の学ぶという意味もわからないままで大人になって、まあ、精神がいわば幼稚なままでいくということもあるんですね。いつも過去の中に入れていくと。で、そんなふうにですね、東京のある学校でですね、塾の先生に来させてですね、成績の良いものを特別授業させると。またどういう考え方からあのようなことも意味なことをですね、察するのか、とっても不思議なことですね。塾の先生に来てもらって学校に来て特別に成績のいいものを教えさせるとか言うんですね。そういうふうにですね、成績っていうことだけにしか目が見えないと、そういうふうなことまでするんですね。学校の先生こそですね、主体責任を持ってですね、その勉強以外のさまざまな良いことを教えることがいっぱいあるわけですね。英語でも何でも、そういうことを掘ってらしてですね、成績をちょっと上げるっていうことに対してね、ベテランだということでいっぱい込んで、この成績と非常に狭い世界に閉じ込めようとするわけですね。成績悪かったら、いわゆるいい学校へ行けないんだと。行けなかったらどうしたのかということなんですね。そういうふうにですね、人間というものは非常に頭が狭い。閉じ込めようとするけど、神様はですね、この放蕩息子であるように、自由に生かせる。そこでですね、自分の犯したことを徹底してその苦しみを味わって、そこから立ち返ることを待たれる、祈って待たれるということなんですね。そういう、もう人間はさっきは見えない、そこまでとてもなかなかできないわけなんだけども、ゲーテはそういうことを見伏してですね、ウィリヘム・マイスターの修行時代って非常に大長編がありますね。遍歴時代、修行時代、何百ページまで長編ですけども、その中にそういう言葉が言っているわけですね。ゲーテの書いたもの、本というのは、最近では非常に読む人もおそらく何百ページも上下あるものだから、読む人は少ないけど、非常に内容のいろいろ豊かな作品であるわけですけども、そういうことですね、過ちを犯さないように守ってやるのが、本当の人間の教育者の本当の務めではなくて、間違ったものを導いてやること、さらにまたその過ちをなみなみとついで飲み干させるというんですね。それが本当の死、教師、導く手の H なんだということですけど、これまさにこの父親がそうだったんですね。誤たないように包んでなくって、自由に生かして、その結果、どんなに苦しみを経験しなきゃならないか、ということを徹底的に飲み干させた。そこまで待って祈り続けたんですよね。この父親のですね、後での非常な喜びを見たらですね、どれだけかその期間ですね、待ち望んだかということが伺えるわけです。 大体喜びっていうのは激しいってことは、それだけ待ち望んだっていうことの印なんですね。心から待ち望んで切地に乗ってなければ、その帰ってきて別に嬉しくない。例えばですね、毎日普通に通行している自分の子供が学校から帰ってきたら別に嬉しくないです。あ、また帰ってきたらうるさいなとかいうことがすらあるかもしれない。まあ、そういうふうにですね、望んで待ち望んで本当にこの真剣に祈れなければ、ほら帰ってきたって別に何でもないと。まあ、家族の中でも何か問題がある家族がおったらですね、ああ、出ていったら、いや、ちょっと前より楽になると。帰ってきたら余計なまままた困ったらうるさいなとかいうことが起こったりするぐらいです。待ちの、本当に待ち望んでなければ、帰ってきても喜ばないわけです。このお父さんがですね、こんなにまで喜んだっていうことは、その期間どれほどかですね、苦しみながら祈り待っていたかということが伺えるということなんですね。これもその表面の文章の背後に隠されていることなわけです。そして、この息子はですね、実はこの特別な人のことを言っているんではないんですね。私たちがこの本を離れてですね、あ、こういうふうな悪い息子、愚かな息子もおったんやと、イエス様の盾も非常に巧みな上手な例えの仕方なんやと、自分と関係がないようにですね、話して読んだところであんまり意味がなくてですね、実はここで言おうとしていることは、人間ってのはみんなこれと同じだと。神様からもらっていろんな能力や力、いろんなものをみんなですね、勝手に自分勝手に自分のために使って使ってしてるんです。この弟もそうですね、父親のため、兄のため、家のため、何にも考えない、自分だけのためにもらったものをみんな使っていくと。神様が与えた力、健康、いろんなお金も何もかもですね、目も耳も聞こえる、手足も動く、まあ、こういったことをみんなまあ考えてみて、自分だけのために使ってる。そして、簡単に使って使ってして、挙句にですね、もう苦しくなって、その支えるものがなくなったと。そうして落ちるとこまで落ちていく。自分に与えられたものを自分だけのために使っていけば、その到達点はそういうことになると。で、心も非常に汚くなる。何もなくなればですね、他の人のものを妬んだり、怒ったり、憎んだり、まあ、元を広くなると、見捨てるものを盗んだりとかですね、人をやっつけたり、殺すとか、そういうに非常に心の中に汚れてくるということが起こるわけです。で、この豚の番人でしてですね、豚の食べる餌、ものでももうなくなったとかいう、豚っていうのは非常に汚れたというイメージがあるんですよね。今の日本にはないわけですけど、まあ、そういうことですね、これはどこまででも落ちていくっていうことを象徴的に表しているということなんです。自分だけのために使おうとする考えはずっと落ちていく、まあ、そういうようなことを誰でもが共通していることですね。自分ということをですね、思ってしたら必ず人間は落ちていくっていうことなんですね。で、心の中まで要は汚れていく。で、そういうふうに非常に苦しんだ挙句に、この人はですね、もう死ぬかどうかというところまで追い詰められて、自分が持っていたもの、元が持っていたもの、どんなに使っても、結局ですね、何にもならないと。だんだん落ちていく方だと。まあ、これは、人間にはそんな悪いことしてないという人もですね、自分が与えたこの健康、肉体的な健康もですね、まあ、生涯にわたってみんな使ってるんですね。だんだんだんだん老化してですね、だんだんと鈍くなってしまって、最後はもう死んでいくわけです。そういう意味ではみんなしたい方向で落ちていくわけですね。死んでいくということは老化していく。だから自分だけのものを使ったのでは結局落ちていくってみんな同じ、そういう意味では同じなんです。だんだんだんだんと弱っていくんですよね。どんなに今活動して、いや神も信じない、そんな平気だとか言う人もだんだん弱って落ちていく。で、そこで本当に気がつかなかったら、落ちていかない、下でぐっと支えて、ですね、そして救い出すものがなかったら誰でもまあこれと似たようになるわけです。自分にもらったものを自分が稼いだとか言って自分とか思ってしてる限りはそうなる。その心の奥でこれ誰でも、まあ、自分で分かるはずですね。一番考えてるのはこれ何か、自分を守ること、お金でもですね、時間でも、まあ、自分の何か楽な方、自分の好きなことに使いたいという自分というのがある限りはそういうふうに狭く小さく落ちていくわけですね。 それはどんな表面をしてもやっぱりその本質、本性がですね、やっぱりこの落ちていくということは確かにあることなんですね。で、そこでですね、ここで、もっとも立ち上がれなく、だんだんだんだん弱って落ちていくのが、それが気がついたらしっかりと立つこと、立ち上がることができる。もうだんだんだんだん倒れてしまって立ち上がる。で、ここのところはですね、この、18節に、ここを立ってと、ここを出発してというように、言いますが、これはアニステミといってですね、この心のところの言語はルカが特に意識して使っているところがあるんですね。これアントですね、それからヒステミ、これは協調ですね。立つ、普通の言ってスタンドなんです。アニステミという言葉がここにもですね、その次のところにも二次節にも使っているんです。彼はそこを立ちて、そこを立つ、そことかですね、ここは言う言葉はないわけなんですね。言語にはこれだけなんです。アニステミという言葉だけ。ですから、口語訳は立ってというふうにだけ訳してあります。これ本来なんです。立って地の、地のところ行こうと。もう弱って本当に倒れ込んでしまったのか立ち上がる。立ってですね、そして行こうという意味で使っているので、このアニステミという言葉はですね、実はこの別の箇所ではですね、復活するという言葉に使うんですね。復活するってもう一つまだ言葉があるんですけども、日本語で復活というとキリスト教独特の宗教的な言葉ですが、アニステミと普通に立ち上がる、立つっていう言葉なんですね。で、そういう言葉遣いもですね、ここのところで、それまではだんだんだんだんと闇の方へずっと落ちていっていったのがですね、パッと立ち上がったと、気がついたと。そしてですね、闇の方に向かっていたのが180度転換して父親の方に方向をはっきり転換してやりましたと。これはもうはっきりと前から言ってるですね、聖書における悔い改めっていうのは、個々の罪、あれが悪かった、これが悪かった、これが悪かったというふうな、個々の罪は悪くございましたということではなくって、方向をはっきり転換することだということですね。これがはっきりここで出ているわけです。ですね。父親からだんだんだんだん正反対離れていくばっかりだったんですね。ずっと離れていく。それを気がついて、そこで立ってですね、そして父親の方に向かって方向を180度転換していったということがわかるわけです。こういう方向の転換ということを言う、これを一番言おうとしていることですね。で、悔い改めというと、どうも日本語ではですね、一つ一つの罪が悪かったというふうに思いやすいんですが、それとは違うんですよね。もちろんそういうことは全部含まれる。方向を転換したらみんなわかるんだから、あれも悪かったらみんなわかる。一つ、二つ、三つ、四つ言ったぐらいですね、方向は全然変わらないんです、これはですね。もうちょっと上手になった。あの時にごめんなさいで言うとったよかった。それだけになってしまった。何もならないんですね。ここでまあそういうふうにですね、この背後の父親の苦しみ、悲しみというものが、ここでは隠されているわけなんです。で、その父親の長い間のですね、これほどまでに喜んで出奔して指輪を与えると。この背後の苦しみっていうものは、別の書物のところで詳しく苦しみとか悲しみは書いてあるということなんですね。方向を転換するに至るまでのその待ち望む神様の苦しみ、で、それはですね、旧約聖書の時から書いてあることですね。ですね、 それで、旧約聖書のところ一つ二つだけですね、見てもらったらいいかと思いますが、このですね、今学んでいるところですね、これはエレミア書にあるわけなんですが、エレミア書のですね、エレミア書は何箇所もこれがあるのですが、一つですね、8章を見ても、8章の最後ですね、エレミア書の8章の最後のところ、8章の一番最後、23のところです。1192ページのところですね。で、このエレミア書にはですね、神様の深い嘆きと悲しみっていうものをエレミアに託してあるわけです。この8章の23節でですね、私の頭が水の源となり、私の目が涙の源となったらいいのに、昼も夜も私はなく娘のある我が民、このユダの民を娘と例えているわけです。そういうふうにみんなですね、悔い改め、方向転換をしなかったから倒れていくという、そのことへの深い悲しみがここで言われているわけです。それからもう一つ、14章の17ですね、14章の17というところ、ちょっとエレミア書のその少しだと1204ページですね、14章の17節に見たら、これは今夜の集会でエレミア書を学んでいるわけですね。で、この間もこのことをコメントしましたが、あなたは彼らにこの言葉を語れと、私の目は夜も昼も涙を流し止まることがない、娘なる我が民が破滅していく傷があまりにも重いのだと、まあ、こういうふうにですね、立ち返らなかったから非常に苦しみに落ちていくっていうのをですね、夜も日も涙を流すという、こういう神様の深い嘆きというものがエレミアに託されて、エレミアがこのように表現をしているわけですね。で、立ち返らない時にはどれほどかですね、神様がこのように苦しまれ、いえば悲しまれるのかっていうことは、特にこのエレミアには非常によく現れているわけです。そして、あと一つだけ、これは今までにも何度も出てきた旧約聖書の中では特によく知られたところの一つですよね。その背後のですね、立ち返る出せるためには背後でも大きな神様の、いわば苦しみがあるっていうこと、その苦しみをだから託される人が、神様の苦しみってもなかなか人はわからないので、その神様を持つ苦しみというものを具体的な人間に託すると、それがイザヤ書の53章に出てきたわけですね。このイザヤ書の53章は人々を立ち返らせるための背後のですね、神様の苦しみと悲しみということを具体的な人にそれを託して表したわけですよね。 これはですね、3節から見ても軽蔑されて見捨てられて多くの人の痛み、を負ったと。で、この痛みの負ったってありますが、これはこの時の前にも言ったことありますが、これは悲しみの人であるという、この悲しみの人という訳語として長く親しまれてきたところ、そういうふうに訳せるわけなんです。多くの痛みを負いって書いてありますね。このところは悲しみの人だったと。そして人々から捨てられたけれども、その彼が担ったのは私たちの病、私たちの痛み、これは私たちが立ち返らないと背き続けている、そういうことに対してのですね、苦しみや痛みをこの人に神様が負わせたわけです。そういうふうにしてですね、そして最後はこのイザヤ書の6節のところにあるように、これがさっき言った放蕩息子と直接つながる6節のところ、人間、私たち、6節はですね、羊の群れで道を歩む、それぞれの方角に勝手に向かっていく。これはもう放蕩息子っていうのはこうなんですね。それぞれ自分っていうこと、自分の快楽や欲望のために自分がお金や時間をみんな使うんだという、そういう気持ちで自分の利益を守るための行動というわけです。けどそこに大きな罪があったので、その罪をですね、誰かが担って苦しみ待ち続けるというんですね、立ち返るまで。そしてこの神様のこの愛を一身に背負ったこの人はですね、もう死ぬまで苦しみ続けたというわけです。そうしてその立ち返らない背き続ける人々の罪を自分に負って、そして死に至るまでそれを追い続けたと。で、こういうふうにですね、この旧約聖書と合わせて見ればわかるように、この父親がですね、黙ってですね、何もしないでおったんではないわけなんです。ここに背き続ける人間に対してずっとそれを思い続け、祈り続けると、見つめ続けるという、そこからですね、このような大きな喜びがあった、そして立ち返った人にこんなにまでしたということですね。それで元のところに帰りますが、そういうふうにこのところではですね、父親のですね、帰ってきた時だけの喜び、こんなに喜び大きかったんだけで終わったらいけないわけです。その背後っていうものをですね、聖書だから別のところで詳しくこうに書いてあるということがわかりますね。そしてこの今度、さっきのところ18のところですが、ここではですね、人間というのはですね、その自分の罪というものを本当に知るっていうことはなかなかできていないっていうことを表してるんですね。私には罪がありますって言うのは簡単なんですね。だけど個々の罪を、私は何かを盗もうとしたことありました、盗みましたとかですね、悪い思いをしてある人をですね、誰それさんを憎んでこういうことを悪いことを陰でしましたと、そんなことは言わないはずですね。私は罪を犯しました、罪人でさえもなんとなく自慢見えてですね、言うことすらできるんですね。罪人というとみんな褒めてくれると思えたですね。そういうふうに罪人だということ自体に早も誇りがあったりですね、罪人でさえ言うのとですね、個々の罪だと告白することは全然違うわけです。で、罪に関してほとんどあまり思ってなくても私罪人、そのことを言えるわけなんですよね。そこでこのようにですね、非常な苦しみがあって初めてこの息子もですね、私は罪を犯したと、ですね、本当の正しい道から遠くに離れてしまっていたんだということを初めて目が覚めたということで、一つはこういうことのために私たちもいろいろな苦しいことがですね、生じるんでないかということを見ますね。病気にしたり、人間関係にしたり、その他家の中の問題にしたりですね、仕事の問題、将来の問題、もうとにかくいろんなことがですね、誰にでもですね、表面では分からなくっても、中には全くその外におる人は想像できないような問題を抱えているということは、これはよくあるわけなんですね。でもそういうことによって私たちがですね、正しい道から外れとったんだと。この放蕩息子のようにですね、この神様に対して罪を犯していた ていうことを深く知るためにはですね、楽々しとった状態では苦しみは何もない状態では人間って気がつかないということなんですね。もうこれは確かにそういうところあるわけです。病気もしたことない、家族もみんな優しくて、職業もうまくいった、成績もよく、何にも苦しんだことがないということになるとですね、自分の罪はもう分からなくて、あ、自分は立派なんだと、なんとなくそれが奥の底の気持ちになってしまうということですね。で、そういうふうに本当に罪を犯したということを分かった人は、これはもう態度で変わるというんですね。何にでもしますというわけです。どんな小さなことでもですね、これ雇いって奴隷と同じなんですね。自分はこんなにもっといいことが値打ちがあるんだなんていうことは本当に分かってない。たとえ小さなことでもですね、目立たないことでもですね、心から喜んでできるようになるんですね。これもこういうことを言おうとしてます。本当に悔い改めたそうな、自分の罪の重さを知ったらですね、どんな小さなことでも喜んでしようとするようになると。自分はこんなん嫌だ、こんなん嫌だと。そういうふうなこと、見て人から目立つようなことをしたりとかですね、そういうふうなこと自体がまだ分かっていないと。そういうふうにですね、本当に罪を犯したという人間、罪をした、分かったらですね、こういうふうにもう何でもいいと。何でもしますという気持ちに自然になるということを言っているわけです。これはさらに私たちにとってはイエス・キリスト様が私たちのそういう罪を担って、あのふうに苦しんで死んでいくこともくださったんだと。私たちも少しでもその苦しみをほんのわずかでも経験しようということになるというわけですね。まあ、そういうことで、もう何でも構わないか、何でもしますというようになるというわけです。もう息子でないというわけですね。私は息子の資格はあるんだと、そういうことを思わなくなるというわけなんです。で、それが本当の方向を転換したら、そういうふうに心も変わる。また表面、外務にも行動の仕方も変わってくるというわけですね。で、そこで立っていったと。それが本当に心からの悔い改め、方向転換だったから、父親はずっと待ち続けて、さっき言ったように、長い苦しみと待ち続け、あるいは悲しみを持って待ち続けたから、このように、走り寄って、抱いたと。接吻したとありますが、これは、それまで切断されていたつながりが新たにつながれたという象徴的な意味でもあるわけですよね。首を抱いたと。で、ここでもう一遍ですね、罪を犯したのだということで、もう息子と言われる資格もないからと。で、まだこの後、だから何でもしますからと。もう雇いに、奴隷と同じでもカンマンって言おうとして、それを遮ってまで父親はですね、一番良いものを服を着せてあげなさいと。こういうふうに新しい服になる。こういうことも象徴的なことがあるわけですね。私たちも本当に悔い改めたらイエス様の新しい服を着せてもらえるし、指輪っていうのはですね、まあ、結婚の指輪っていうのはありますけども、指輪をはめてやるっていうことは親がですね、その親の権威なるものを分かち与えてやると、そういう意味があるということなんですね。単に飾りではなくて、父親のもう失われてしまった権威を再び新たに与えてやると。で、足に履き物できちんとも歩けるようにしてやるというわけですね。そして最大級の豊かなもので満たしてあげる。で、これはですね、どういうことかというと、これは昔の単なる物語でなくって、私たちも本当に立ち返ったら、神様からですね、天の賜物を豊かに与えていただけるということを象徴的に表しているということです。心から悔い改め、神様の方向をしっかりと転換すれば転換するほど、神様からも豊かな賜物をいただけるということなんですね。で、こういうこの息子の心の状態、もう自分本当に何にも持っていないと。もう何されてもいいですという、それが心に誇りとかですね、誇りとか、自分はこんな仕事、こんなことはふさわしくないと、もっといい仕事なんていう、これはこだわっているということですが、それが消えた時にはですね、このようになる。それが心の貧しい人というわけです。心の貧しいものは幸いだと。 天の国はあなた方のその人たちのものだって言われましたですね。そういうふうに、天の国にあるあらゆる良きものが私たちに与えられるパイプっていうのは、そういう心が本当に打ち砕かれて方向を転換したときにそういうふうになるというわけなんですね。そうでなければ神様よくのものはいただけないという状態ですね。そういうことで、その悔い改めの度合いに応じてですね、神様からのものをいただくと、そういうふうにこの最大級のものですね、ここで何にも今まで良いことしてないんですね。この人良いことをしてないのに一番良いものが与えられるって、こういう不思議な世界、驚くべき世界がある。だから世の中で目立つようなこととかですね、立派な服を着いたり、立派な車に乗ったり、家に積んだりすることでなくってですね、大きな仕事、有名になるとか、こんなこと関係なくって、どんなに過去にそれどころが悪いようなことをした人でも一番良いものを与えられる道が開けているということであるんですね。これがこの神様の方、イエス様の方に本当に心からの方向転換をしたらですね、そしたら神様がそれまで真面目にしてきたように見える人よりもはるかに良いものを与えてくださるっていうんだから、これは本当に大きな平等というかですね、生まれつきに、豊かさ健康とかなんか決まってるような能力とかですね、そういうことじゃない別の世界のことを言ってるんですね。で、誰でもがこういう豊かな恵みの世界にこう招かれているということで、このところはですね、そういうふうにこの読んだらわかるような言葉で書いてあるけど、その背後にはですね、このイザヤスとかエレミア書で言ってるような非常なこの苦しみや痛みですね、そういうさまざまなことも背後にあると、本当の悔い改めということですね、いろんなことが込められているということがわかるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。